イエス明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番鶏生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番鶏生どんこの提供でお送りします。第465話、優しさだけが世界を変える。静岡県浜松市出身の映画監督のレジェンドがいます。木下圭介。黒澤明と同時期に日本映画の隆盛に貢献し、国内外で人気を二分した巨匠です。木下が脚本を書き監督した日本で最初の総天然色映画カルメン故郷に帰るは、今年8月藤原紀香主演で舞台化されます。木下を師匠と仰ぐ脚本家の山田太一は、いつの日か木下作品がもう一度注目される時がきっと来ると語っていました。コメディ、感動作品、悲劇から社会派のシリアスものまで幅広いジャンルの映画を撮った彼が映画に込めた思いとは何だったのでしょうか。浜松市にはそんな木下の足跡をたどることができる施設があります。木下圭介記念館。館内には監督が収集していた灰皿や愛用していた机、ソファーや所蔵していた本などが展示され、まるでそこに木下圭介がいるかのような息遣いが感じられます。浜松の終わり屋という漬物を中心に扱う食料品店で生まれた木下は、両親の寵愛を受けました。幼い頃に絶対的な愛情をあふれるほど注がれた彼は、ささやかな日常の中に優しさを見つける天才になったのです。戦時中、陸軍という戦意高揚映画のメガフォンを取ることを命じられた木下は、出征していく息子を涙ながらに追う母の姿を延々映しました。しかし陸軍から NG が来ます。お国のために戦地に行く我が息子を見送るとき、母は決して泣かないと。もしかしたら息子と二度と会えないかもしれないと思う母が、涙を流さないはずがない。木下は一歩も譲らず、結局監督を降ろされてしまいます。彼は所属する松竹に辞表を出しますが、幹部に説得され慰留を受け入れました。幹部の一人は言ったのです。木下君、君の映画を待っている人がたくさんいるんだ。英雄ではなく、市井の人の弱さと優しさに光を当てた名監督木下圭介が、人生で掴んだ明日へのイエスとは。映画奈良山武士校がベネチア国際映画祭に出品された巨匠木下圭介は、1912年12月5日、静岡県浜松市に生まれた。父は漬物を製造販売する店を営み、母がそれを支えていた。祖父もやはり商いをしていたが、人の良さゆえに廃業。父は貧しい少年時代を過ごした。普通であれば同じ鉄を踏まないように、金儲けを中心に商売をする道を選んでもおかしくはない。でも圭介の父もまた、商いの基本に優しさを置いた。騙されてもお金を貸し、貧しい人に食べ物を分けた。なんとか商売を軌道に乗せるため、父は第八車に品物を積み、静岡から信州諏訪まで行商に歩いた。 その道のりは過酷だった。風雨の中、野宿することもある。重い荷車で険しい峠を進む。山賊に襲われ命の危険を冒しても商品をすべて売るまで帰ってこなかった。留守を預かる母は頭がよく詳細に長けていた。そしてやはり弱き者の味方だった。貧しい人からはお代をもらわない。多めに漬物を詰めた。母の口癖はこうだった。私たちはね、誰かを幸せにするために生まれてきたんだよ。映画監督木下圭介は後にこう語った。私は子供の時から父と母が大好きであった。今でも父より偉い人間に会ったことはなく、母より立派な女には会ったことがないと思えるくらいだ。病気や貧しさのせいで二人の子供を亡くした両親は、生まれてきた圭介をことさら可愛がった。惜しみなく愛を注ぐ。父は圭介に言った。漬物っていうのはいいぞ。貧しい人はそれ一品あればご飯がおいしくなる。金持ちの人も漬物が食卓の彩りになる。こんなに公平で平等な食べ物はないんだ。父と母の努力の甲斐があり、商売は順調に発展。十数名の従業員を雇えるまでになった。母は言った。いいかい、覚えておきなさい。自分だけが幸せってことはないんだからね。自分の周りの人が幸せじゃなきゃ、お前は決して笑顔にはなれない。ある日、お店に身なりのいいご婦人が現れた。女性は言った。月末にお宅の配達係さんが集金に来ましたが、すみません、払えず3ヶ月も貯めてしまいました。もう少しだけお待ちいただけますか。深々と頭を下げる。母は、小僧が何度も感情を催促してすみませんでした。どうかお感情は気にせず、何でもご入り用なものをご注文くださいと言い、お土産まで持たせた。母は圭介に話す。あんなに偉い方の奥方が頭を下げられるなんて、よっぽどのことなんだよ。目に見えるものだけじゃなく、なぜ人がそういう行動をしてしまうかを考えなさい。幼い圭介には母の言う意味が理解できなかった。ただ涙ながらに帰っていくご婦人の後ろ姿だけは心に残った。二十四の瞳で知られる映画監督木下圭介が生まれ育った浜松は、商業が盛んな文化都市、流行にも敏感な都会だった。映画館も5館あり、小学3年生の頃から圭介は映画に魅了される。当時はまだ無声映画。弁士が語る予告に心躍らせた。父は自分の幼少期があまりに貧しかったので、子供たちにはお小遣いがいるような時はお店のレジから好きなだけ持って行っていいと話していた。圭介はとにかく映画館に通い続けた。同じ映画を同じ日に何度も見る。気がつけば夜11時を過ぎていることもあった。それでも両親は怒らなかった。やがて圭介の心に夢が膨らむ。いつか 自分も映画を作りたい。ではどんな映画を作るか。すぐに父と母の顔が浮かぶ。歯を食いしばって第八車を引っ張る父。弱き者に漬物を振る舞う母。私はすべての人にどうにかして幸せになってほしいと思いますし、そういうつもりで映画を作り続けているんです。木下圭介。イエス、明日への便り第465話、優しさだけが世界を変える。作北坂雅人、演出宇治家美香。お送りした曲、過去の朗読など番組のサイトでぜひチェックしてください。8月はフランスにまつわるレジェンドたちのイエスをお届けいたします。来週はファッションデザイナーココ・シャネルの物語です。朗読は私、長塚圭史でした。イエス、明日への便り、プレゼンテッドバイ北斗プレミアム一番鶏生どんこ。この番組は北斗プレミアム一番鶏生どんこの提供でお送りしました。